Lady Kula, Lady Kula, リアルにつながろう Lady Kula。
関西ビジネスステーション。この番組はさまざまなビジネスパーソンをゲストにお迎えし、企業の魅力や社長の思いをインタビュー形式でお届けするビジネス情報番組です。皆様こんばんは。関西ビジネスステーションメインパーソナリティの姫こと中内由佳です。
そしてジャッキーこと古賀大輔です。
さてさて、菅政権が発足して1ヶ月、
そうですね、
ね、はい、もう1ヶ月なんです ね。そうですね。安倍政権時代に進められていた政策を引き継いで、こうコロナ対策もね、今いろいろと進んでます。 GoTo トラベルに続いて
GoToEat、
ね、いろいろと、まあ、物議を醸して錬金術とか ね、
なんか話題になりましたよね。
いろいろと話題になって、あと何、GoTo の上限、
はいはいはい、
あったり、またそれ出すって言ったり、ね、
そうね、急に下がったり上がったり
ね、本当にちょっと振り回された感もあるんですけれどもね、でそれに伴って支持率も微妙にちょっとだけ下がってるみたいな、
まあ、戸惑わせるとそうなりますよ
ね。なんか他感じることありますか？
いや、もう気にせず生きてます。
気にせず、
なんかあの気にしてたらなんか、ね、振り回されるところもあるじゃないですか。
そうですよね。
なのでやっぱまあ自分は自分の足元かなとは思って、
そうですよね、うん、私もあの使えるものはありがたく使わせていただくし、はい、ないって言われたらもうそれまでかなと思って、やってるんですけどね、やっぱりあの企業さん、私中小企業のご支援してるじゃないですか、そうすると気になるのは補助金とか、そういった部分、企業への施策どうなるんだろうななんていうのは、やっぱこの番組に来てくださるゲストさんにとっても、
そうですよね、
非常に重要なお話ですので ね、やっぱこれからもそのあたりは進めて、
やっぱり進めてほしいですね。だいぶやっぱりこう、状況が変わりましたからね、企業さんもね。
そうですよね、ね、少しずつ次の時代に向かって動いてるので、
そうですね、
引き続きこう応援する施策をお願いしたいなって、
新たなことにチャレンジする企業さんにとって、やっぱりいいものをね、提供してもらえればなと思いますね、
そうですよね、ということでオープニングから今日はもうなんかすごい首相なお話をしてしまいましたが、2人は相変わらずおバカです、
おバカです。
そんな2人が本日もここレディクロ神戸西本町スタジオより素敵なゲストとともにお届けする30分間、今日はどんなお話が飛び出すのでしょうか。どうぞ最後までよろしくお付き合いくださいませ。ビジステ、ビジステ、ビジステ。ワイドショーでは、菅政権もさることながら今はアメリカ、
やってます ね、
大統領選挙。全然
テレビ見てないんで、あの、あれなんですけど、たまにお昼食べに行ったところにテレビあるじゃないですか、あれでやってるのは大体それです ね。
どっちかというともうそっち一色ですよ ね、今
はいはい、
なんかすごいなと思うんですけど、日々報道も加熱していくし、なんかあのアメリカの選挙ってヘイトスピーチ合戦だったりとか、こう日本では理解できないようなことが、
なんか子供の喧嘩みたいなこともやってましたよ ね。
日本じゃ本当にあれ考えられないなって思うんですけれども ね、仕組みもよくわかんないし、いろんなことが、
やっぱり文化の違いっていろいろあるんでしょうね。
あるんでしょうね、当然政治もビジネスも国が違えば考え方も違う、ということで、今日はそんなね、アメリカとか海外についてすごく詳しい方をゲストにお迎えしましたので、その文化の違い、考え方の違いなんかもお聞きできるのかなと思っております。さあ、それでは本日の素敵なゲストご紹介いたしましょう。大阪市北区よりお越しいただきました、国際ビジネス代表のミスなのかな、ゆきのせ様です。はい、よろしくお願いします。のせさんでいいのかな。
はい、よろしくお願いします。
本日はよろしくお願いします。何とご紹介すればいいんでしょう。ゆきのせ様、国籍が
はい、アメリカです、
ね
は
い、ということなので
国籍がアメリカ、
はい、
だから日系アメリカ人、
はいはい、ということなんですよ。
国籍アメリカかっこいい、
ね、ということでまずはじゃあそんな野瀬さんに自己紹介からお願いいたします。
はい、あ、こんにちは、あの日系アメリカ人元外交官のゆきのせです。ゆきさんと呼んでいただいたらいいと思います。
あ、はい、ゆきさんと、はい、で元外交官、
外交官って
外交官って
会うことないです
ね、
はい、
どんなお仕事してるんや、
そもそも何してる
ん、そもそも外交官って
名前は分かります、はい、外交官ってすごいんだろうなっていう感覚は分かるんですけど、うん、何してんのっていう
ね、どんなことしてるんですか。
はい、あの私はあの日本の外務省の外交官じゃなくて国際連合 の、はい、あの外交官をしておりまして、それを国際外交官っていうんですけれども、
はいはい、
あのまあ、あの各国の、ま、首相とか、はい、あの大臣とかですね、ま、そういう方を集めて、はい、あの国際会議をしたりとか、はい、あの、いろいろ政策の話をすると、はい、SDG とか今最近よく言われてますけれども、はいはいはい、ま、SDG のコーディネートをしたりとか、はい、そういうふうなことをしておりまして、まあ、あの国際連合でも働いておきましたし、その後あのオバマ政権の下でですね、はい、アメリカ政府の評議会の理事をしたりとか、あのホワイトハウスやアメリカ外務省の仕事などをしておりました。
ほスケールが違いすぎて
違う、もう
なんか何聞いたらいいかわからない、
本当にピンとオバマさんとかホワイトハウスとかテレビでしか聞かない言葉がバンバン出てくるんだけど、国際連合、はい、いわゆる日本で国連
っていうやつですかね、
っていうやつですよね、はいはい、まあ、あの日本人大体国連が何してるのかすら、はいはい、よく分かってないんじゃないかなと、
いろんな国の方が集まって話し合いする場、はい、的な感じですよね。
そうですよね、はい、例えば今あのコロナとかありますよね、でコロナだったら、まあ、例えばその国益が関係するじゃないですか、アメリカの国益とか中国の国益とか、
はい、
そういうふうな国益があの関係するときに、まあ、国際会議を開いて、まあ、その各国の意見を調整するとか、
はい、
そんな感じですね。で今あのアゼルバイジャンとアルメニアとかその辺であのやっぱり紛争がありますよね。紛争があるときに、まあ、いろんなあの、まあ、国と国の関係の、まあ、仕事あの、まあ、あの紛争とかがあるとき時に、まあ、国際あの会議を開いて話し合ったりとかですね、
はいはい、
で SDG とかいうふうに、まあ、あのやっぱりそのたくさんの国の関係することがあるときですね、うん、そういうときに、まあ、あのあのやはり、まあ、いろんな国の大臣 を、あの招いて話をすると。
そっか、各国やっぱり自分ところのメリットを考えていろんなことを主張して、
あ、当然そうなんですよ、うん、
そこを調整していかないといけないってことですよね。
そうですね、ドロドロドロドロしたのがね、うん、いっぱいあるんですよ。
そ
のもちろんトランプとかだったらね、こういろんなね、こうか、まあ、色駆け引きとかね、中国とかの、まあ、駆け引きがあったりとかするのを、まあ、なんとかちょっとうまく収めるとかいうのが、まあ、一応外交官の仕事なんですけどね。
あ、そうか、
その調整役的な感じをやってるわけですね、各国の人たちが。
なるほど、
言ってたことを。
そうか、だってトランプさん就任した時、彼はビジネスマンだから、うんうん、そのあたりの駆け引きにものすごく長けてるっていう、う
ん、っていう風な最初話だったんだけども、
そう、そういう盛り込みでしたよね。
大変なことになりましたよね。
なんか駆け引きなのかな、あれは。
あれは駆け引きというのが、なんというのか、なんか最初はね、みんなね、そのビジネスができるから、うん、こうアメリカを強くしてくれるんじゃないかってすごい期待があったんですけど、なんかこう箱を開けてみたら、うん、じゃあ蓋を開けてみたらって日本語で言うんですね、
う
ん
う
ん、
そうそう、蓋を開けてみたらね、
なんか この人は一体何なんだとかいう感じで、
うん、
もうみんなびっくりしてる、
ダダっ子がやりたい放題やってる感
そうなんですよね、
満載ですけどね、
ありますね、ありますね、
ね、なんか本当にあのさっきジャッキーさんが言ったように、はい、子供の喧嘩みたいなあの大統領選挙の ね、
はい、
あやつもあるんですけれども、さ、そんな野瀬さん、ゆきさんですが、ゆき、はい、さんはそういったキャリアを経て今は国際ビジネス、こちらどういったお仕事されてるんでしょう。
あ、はい、それはあのセミナー業なんですけども、はい、あのリーダーシップとかマネジメント の、あの、はい、研修をしております。で、まあ、あのよくあのマネジメントの研修してる会社は多いんですけども、例えば経営コンサルタントとかですね、
はい、
私のところの違いはその最新のマネジメント、最新のリーダーシップを教えると、
はい、
例えばその最新のって何かと言われたら、例えばその日本だったらあのコミュニケーションだったらほうれん草って必ず言うじゃないですか、ほうれん草ってのはこう結構昭和とか平成の、まあ、昔のマネジメントであって、もう、最先端のやっぱりコミュニケーションって全然違うんですよね。それとかその マネジメントもそのやっぱり日本のマネジメントと、まあ、欧米のマネジメントかなり違うんですけども、まあ、そういうのを取り入れていった、まあ、新しいマネジメントをしてる会社がどんどん伸びてるんですね、
はい、
例えばGoogle なんて20年ぐらいなんですよ。20年ぐらいしかないんですけど、その間にすごく伸びてるって、そのマネジメントの秘訣とか戦略の秘訣っていうのが実はあるんですね、はい、
うんうんうん、
アメリカものすごいこう倒産がめちゃくちゃ多いから、ああいうトランプみたいな人が出てきたんですけども、その中で、まあ、打ち勝ってるマネジメントとか戦略やってる人にはすごくやっぱり特徴があるんですね、
はい、
で日本の、まあ、今すごいこの、まあ、中国とか出てきて、まあ、ドロドロのいろんなね、うん、なってきてるけど、まあ、そこでまあちょっと頑張ろうと思ったら、まあ、新しいマネジメント、うん、新しい戦略とかをちょっと入れていかなければいけないと、うんうん、まあ、そういうので、まあ、世界では私が50カ国で仕事をしてたんですけども、はい、まあ、その中でいろんなところ の、まあ、リーダーとか、はい、いろんなマネージャーに会ってきて、まあ、そのマネジメントを見てきたし、自分でもマネジメントしてきたので、まあ、そういうのをまあ日本で教えていると。
まあ、要は海外アメリカを中心にした形なわけですよね。
まあうん、ただいいところだけですね。もちろんアメリカでもいろいろ悪いところはありますけども、あ、よくって伸びてるところはなんで伸びてるのかと、例えばアマゾンがあんだけ伸びたのは一体どういうのがあったのかと、うんうん、まあ、ベゾスさんがいろいろ本書いてらっしゃるんですけども、はいはい、日本語に訳されてない本とかが多いんですよ実はね、うんうん、その、まあ、ベゾスさん の、 この裏話とか、はい、スティーブ・ジョブスってアップルの方、うんうん、会社長さんの裏話とか、いろんな、まあ、そのマネジメントのいろんな話が日本に流れてきていないのが、うん、まあ、アメリカではたくさんあるので、
うん、
まあ、そういうふうな、いや実はあそこがああなったのはこういうふうなマネジメントをしてきたから、でこういう戦略をしてきたからですっていうのは、やっぱりその日本の中小企業の方もね、いやそれアメリカって全然違う国ですよじゃなくて、それ使えるんですよ、結構使えることが多いので、はい、使えることを使ってもらったらいいと思うんですね、
うんうん、
でそのアメリカ企業とか中国の企業と戦おうと思ったら、やっぱりその新しいマネジメント、新しい戦略っていうのを入れていかないと、はい、同じのであったら同じにとどまるじゃないですか、
はいはい、
違うやり方をこういろいろ入れていくっていうので、うんうんうん、まあ、違う違うところで、しかも成功しているところの、はい、まあ、いろんな事例ですね、違う、まあ、ところを、まあ、ちょっとご紹介していると。
なるほど、確かに知りたいですね。
そうですよ ね、はい、マネジメントって本当に中間管理職の方とか特に悩むところですもん ね、はいはい、ですね、である
程度の規模の会社になってくればくるほど、もう伝統的なやり方っていうのがあって、
うんうん、
なかなかそれを変えられない、評価のあり方も今までのままなので、新しいことをやるとどうしてもちょっとこうなんか他のところからバッシングがあったりとか、
そうですね、
うん、逆に評価されないとか、うん、みたいなことも起こりうるので、でもやっぱり新しいことをやっていかないと、こう海外との競争には勝てないっていう、
そうですよね、
ことですよね。
特に日本はすごく伝統的なのを変えるっていうのがめちゃくちゃ難しい、うん、ところじゃないですか。
そうですね、
そこでどうやってまあ変えていくのか、うん、でそういうふうな新しいことのまあ変え方、新しいことの、まあ、例えば中間管理職がまあ新しいことをやりたいと思ったら、それをまた幹部に説明しなくちゃいけないじゃないですか、うんうん、はい、でこれはこういうふうになってきたからよかったんですよって説明できるようなエビデンスを示して、うんうん、でもそれを少しずつ取り入れてもらえれば、うん、中小企業でもまだ企業でも競争力が出てくると思うんですね、
うんうん、
でそれと、まあ、やっぱりその、まあ欧米 の、 会社ですごく私欧米の社会でずっと25年間仕事してたんですけど、やっぱり思うのがすごいみんなね楽しそうに仕事してるんですよ、
はい、
めちゃ楽しいんですよね、
はい、
そのやっぱりその楽しく仕事をするってやっぱり日本ではあってもいいんじゃないかと私はすごく思うんですよね。でそれね、その楽しく仕事して、しかも業績を上げて売り上げを上げる、それなんか日本ではそれ二者択一で両方取れないと思ってらっしゃる人が多いんですよね、経営者の人、でも実はそれは可能なんですよ、
うん、
でそれを可能にしているのが Google とかであって、うん、で Google なんかめっちゃ楽しいとこなんですよ、めちゃくちゃ楽しい、
はい、
そういうふうなその楽しく仕事をしながら売り上げを上げて業績を上げる、でそれっていいじゃないですか。そしたらそのやっぱり社員の人も楽しく仕事ができるし、
うんうんですね、
はい、
はい、
具体的にその研修っていうのはだいたい時間単位でやるんですか。
だから半日とか1日とかそういう感じですね。
何回かに分かってメニューがあったりとか。
そうですね、
はいはい、それはそしたら、企業さんとお話を聞いてこんな形でどうですかっていう感じでカリキュラムをご提案して。
あ、そうですね、はい、企業研修とか担当してる、まあ、会社とかに、まあ、流れてきたので、まあ、こういうふうな、はい、プランでということをご提案させていただいて、はい、まあ、研修させていただくと、
はい、いう形なんですね。もしご興味があって野瀬さんに一度相談してみたい、ゆきさんに一度ご相談したいなって思ったらどんな風にしたらいいですか？
はい、ホームページを見ていただいたらいいんですけど、まあ、ホームページ の、まあ、URL が国際ですね、 KOKUSAI で bz.com なんですね、はい、国際ビジネスという事業なんですけれども、はい、そちらで検索していただいたらと思います、
はい、ホームページがあるので見ていただくと、お問い合わせもそちらからフォームか何かって、
はい、そうですね、はい、
できるようになってるんですね、
はい、
はい、ということですので、最新のそのはい、マネジメント論、
うん、
これを聞くことができる、はい、ということですし、ゆきさんのね、その豊富な海外での
経験
っていうのも聞けると思うので、
そうですね、ね、
はい、ご興味のある方はぜひ一度、ね、検索をしてみていただきたいと思います、はい、さあ、ここまで前半は国際ビジネス代表のゆきのせ様のお話、お仕事について少しお聞きしました。傍らでね、少しキャリアのお話も出たんですけど、そんなゆきさんどんな人なんだろう、は
い、
ちょっと聞いてみたいと思いますよね。この後後半ではそこに少し迫っていこうと思います、はい、ビジステ、ビジステ、ビジステ。ここからは後半です。後半では本日お迎えしておりますゲストの人となりに、ググッと
ググッと
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 迫っていくコーナーです。すごかったぞ今日の迫り方。
違う方向に行きましたね今までと ね、
はい、なんか今までと、
うん、もう飛びましたって感じです。
飛びました、海外へ、一気に世界へ、レディクロ大きくなったな、まあ、世界中で聞けるんですけれども ね、
はい、
はい、ということです。改めて本日のゲストご紹介いたします。本日お迎えしておりますのは大阪市北区にございます国際ビジネス代表のゆきのせ様です。なんとね、日系アメリカ人、国籍アメリカということで、はい、のせゆき様ではなくゆきのせ様ということです。さあ、そんな、ゆきさんなんですけれども、どんな人なのかお聞きするべくプロフィールシート少し事前にいただきました。そうするとなんとね、すごいんですよ、
はい、
またこれね、テレビとかでしか聞いたことない、
うん、はい、
ハーバード大学修士卒業
ですよね。すげえ、ハーバード、
ハーバードって、
ねね、あのですよね、
あのハーバード、あのハーバードですよね他にあったか、ハーバード、ね、みたいな。
ハーバード、
もうなんか今日ね、
目の前にいる人がハーバード、
そう、今日なんか本当に知らない世界をこういっぱい目の前につけられて、ちょっと私もどうしようみたいな若干の戸惑いもありつつなんですけれども、はいはい、そんなゆきさんにエピソードをご紹介いただいて、今日も少し人となりが探れればいいなと思っております。ということで本日の4つの質問カードです。1つ目、ちょっといい話。2つ目、忘れられない出来事。3つ目、実は私〇〇なんです。そして4つ目が初めて〇〇した話。ということで、これではシャッフルしますので、ゆきさん1枚引いてください。はい、お願いします。
1枚だけなんですけど、はい、2枚引いてもいいですか？
1枚まず1枚ね。
それで話が終わらなくなる、ね、はい、可能性もありますから。
そうなんです、はい、じゃあ1枚、
はい、じゃあ、
はいはいはい、ありがとうございます。これか、じゃじゃきさん、はい、コールを、タイトルコールお願いします。
はい、ちょっといい話。
ちょっといい話、なんかまたすごい話出てくるやろう な、ね、どんなちょっといい話でしょう。
はい、どうぞ。
そうですね、うん、私海外勤務が25年なんですけども、
はい、
海外ではいろんなこうなんかびっくりするような思いがけないようなことがすごく多いんですよね、はい、で私の場合は、まあ、国際連合で仕事をしていると、はい、すっごくいろんなことがありまして、まあ、テロ爆発とか、
はい、
それから
すごい、なんか本当に聞くだけのニュースの世界やからね
ね
はい、その、まあ日本人が人質に取られて、
はい、もうすごい本当に
で、まあ、日本あの中山京子さんとかがですね、はい、こう立ちに乗り込んでいったりとか、
中山京子さんってまだこうテレビでしか見たことない人の、
はい、そっちの話にちょっと振ってもいいんですけどね、はい、まあ、とりあえず、あの、まあ、それとか戦争があったりとか内戦があったりとか、はい、まあ、そのね、そのテロ爆発があったところで、その後結局、まあ、中山さんが行った後にですね、まあ、アフガン戦争が起こったりしたんですけどね、いろんなところ、まあ、いろんなところかいくぐってですね、仕事をしてきたんですけども、うん、はい、まあ、その外交官って仕事って結構ね、そうやっぱりそうタフな仕事が多いんですよね、はい、そういうふうなところで、まあ、その中ですごくやっぱり良かったなっていうのが、やっぱり人と人とのなんか結びつきっていうのか、本当にもう大変だなって時にこう人が助けてくれるっていうことがやっぱりすごく良かったなと思うんですね、はい、まあ、いろんなことの中でやっぱり一番覚えてるのが、はい、人との交わりなんですね、
はいはい、
まあ、国際連合で仕事をした時に、まあ、いろんな国で、まあ、SDG の仕事とかもしてたんですけれども、どっちかではその宮沢賢治の雨にも負けずの詩みたいな感じでですね、まあ、北に何か問題があったら北に行って、でまあ、南に問題があったら南に行く、西に何かがあれば西に行って、東に何かあれば東に行くっていう感じなんですけども、まあ、一回そのアフリカの方の、まあ、内戦があったところで、そこのまあ立て直しの仕事をしたんですよね、
はい、
でそこにまあちょっと呼ばれて行った時に、もうなんかその、内戦の後すごい荒廃して、うん、もうなんかみんなそのぼーっとしてるようななんかその村に行ったんですよね、でそこでスピーチをしてほしいって言われて、
はい、
でそこでもうこんなね、なんかみんなすごくもうなんていうかな、うつろな顔してる時にどうしたらいいんだろうと思って、はい、そこでスピーチをしたんですよね、
はい、
そしたらその村長さんがもう半分泣きながらもう寄ってきてくれて、手を持ってですね、よくぞここまで言ってくれたと、もうこの村はどうなることかと思っていたんですけど、うん、まあ、こんなこと言ってくれて私は嬉しいって言って村長さんが言ってくれて、うん、村の人がガーッとね、もう100人単位でものすごい集まってきてくれてですね、はいはい、もうみんな半分泣きながらですね、すごく感動してもらって、その次の日に実はパレードになったんですね。
パレード、
で村を挙げてのパレードだったんですよ、
はいはい、
でそのもう村はすごく荒廃してたんですけども、でそこにまあ外国人、私はその時ジュネーブにいたんですけど、ジュネーブから国際連合の方が来てくれて、はい、まあ、みんなを励ましてくれたっていうので、はい、もう村中がすっごいもう嬉しがってですね、
はい、
ものすごいパレードになって、踊りがあって歌があってダンスがあってですね、もう村中のパレードになって、テレビ局が来て新聞が来てという、ものすごいことになったんですよ、ですごくやっぱりね、そのみんなものすごいやっぱ嬉しいって思ってくれたのが、うんうん、もうすごくこう私の心にまでやっぱりね、
はいはいはい、
伝わってきてですね、外交官の仕事って結構タフなんですよね、その、まあ、内戦の合間を縫っていったりとか、うん、まあ、そういうことで、まあ、マラリアになったりとかもしたりとかですね、うん、まあ、そういうこともあったんですけども、うん、はいはい、まあ、そうやって人のやっぱり心の触れ合いっていうんですね、うんうん、いろんなところに行って、でまあ、そこの国の人と触れ合って、そこの人の国の人を励ませたというのがすごくやっぱ嬉しかったんですよね、
はいはいはい、
でそういうふうなことを、まあ、いろんなことをやってきて、でそれ、まあ、そういうふうなことを、まれなことをやってきたので、やっぱりこう今は日本でやっぱり日本の人々の心に触れていきたいなと、まあ、中小企業の方、やっぱり例えばその今アマゾンで、まあ、いろいろ、ね、大変、まあ、コロナで大変とか、中国の税金が入ってきて大変とかいうところに、やっぱりすごくやっぱ大変だな人を見ていると、今その私のナイジェリアのね、アフリカの、まあ、その時を思い出すんですよ、うん、まあ、こういうふうに頑張ってくださいって言ったらすごくみんな嬉しがってくれたと、うん、でその今すごいコロナで大変な時に、いやこういうやり方もあります、こういうやり方もあります、アマゾンは実はこういうふうなことを乗り越えてきたんですってことが、うんうん、何か一類のね、こうなんか希望っていうのか、うん、なってもらえたらいいなと思って、うん、でそのために私は今研修をしてますし、今そのためにオンライン講座とかビデオ講座とかもやってるんですね、
はい、
そのあの時のみんなのあの顔、嬉しそうな顔がすごく忘れられないので、うん、そういうふうなことが、まあ、少しでもやっぱりその今コロナで大変な人に届いてくれたらいいなと思って、うん、その、はいはいはい、あの気持ちをずっと伝えているんですね、
うん、なるほど、
そう、オンラインとか、うん、ビデオ研修もされて、
はい、あ、
るんですか、
はい、今もうやっぱコロナなんでね、いろいろやっぱりそのオンラインやってほしいとかいうのもあるので、まあ、オンラインとまあリアルと半々ぐらいですね。
なるほど。今実際にその、最新のマネジメント論、こういったのを取り入れたいっておっしゃってる企業さんって業界とかなんか特徴あるんですか？
あの大企業はなかなかね、やっぱりちょっと、あの難しいです。中小企業で、まあ、やっぱその今コロナですごく大変なところとかで、はい、まあ、そのテレワークのテレワークマネジメントとか、はい、まあ、そとか、まあ、やっぱり変えようとか、まあ、どういうふうにしたらいいのかというふうなところで、何かその新しい、なんていうんですか、意見とか新しい、まあ、戦略法を、はい、あの模索されていらっしゃる方とかに、
ね、
まあ、ニーズがあるみたいですね。
確かにこれまでは在宅ワークっていうのが基本的にはほとんどなかったでしょう、
はい、
でもこのコロナの影響でやっぱりリモート在宅で仕事をする、でもマネジメントのあり方も全く変わりますよね。
そうですよね。本当に経験ないからどうしたらいいのか、
今までは時間管理っていう部分で、あの仕事が成り立ってたものが、なんかあの要は作業効率で
効率とか成果がどうなんだとかいう
っていうのが、これテレワークでどう見出したらいいんだろうとか ね、
はい、
なんかそんなことで悩んではる方結構いらっしゃいますよね。
たくさんいらっしゃいますよ ね、
そうなんですね。あのアメリカとかだったら、そのリモートワークっていうのはもう50年あるんですよ。国が非常に大きいですから、ね、一つ一つやっぱり営業とかで家行けないので、はいはい、まあ、リモートワークがもう50年やってるので、まあ、日本でいろいろ、そうです、今、はい、まあ、皆さんが困ってらっしゃることは実はアメリカで50年前にやったと、まあ、皆さんが困ってたので、まあ、そこを乗り越えてアメリカが来ているので、
はいはい、
まあ、そういうことを、まあ、あの皆さんに共有させていただいていると。
なるほど。そういう意味でも必要だし、ね、やっぱ大企業だったらそれなりにね、人もいるしノウハウもすぐ手に入れられるでしょうけど、うんうん、中小企業ってなかなか、ね、
はい、
情報もない、ね、コネクションもないですもんね、
はい、
でも海外と戦おうと思ったら、うん、孫子の兵法じゃないけど、やっぱ敵のことをきちんと知らないと、うん、戦いようもないですもんね。
そうですよね。だからまあ違う、はい、こんなやり方、こんな違うやり方もあるって、まあ敵がこんな風にやってるからこちらもこういう風にしなくちゃいけないよとかいうような感じですよね。
はい、そっか、そこでやっぱり対等にビジネスをしていくためにも同じ武器をこっちも持って向き合っていくっていう、そのための研修とか、
う
ん、そんなお手伝いをされているんですね。
はい、
そっか、
そうですよ。今までの考え方にはそこ、今までのなかった働き方が入ってきてるので
ね、
それはやっぱり先に進んでる国のことを知るべきですよ ね、
必要になってくるっていう部分ですよね、はいはい、さ、お時間が27分30秒になってきましたので、そろそろ終わりなんです。野瀬さん、最後に一言リスナーの皆様にメッセージいただけますか？
あ、はい、ありがとうございます。まあ、私は非常にまあ、バレーな経歴を、ね、うん、経験しまして、まあ、外交官をしたりとか、アメリカ の、 政府の評議会の理事をしたりとかして、まあ、海外のことを広く見てきたんですけども、まあ、今はそのいろんな見てきたことを、まあ、できたら次世代にお伝えしていきたいと思っていきます、
はい、
でそれで、まあ、日本がすごくいい国になってもらえるように、まあ、いろんな、はい、楽しいリーダーシップ、楽しいマネジメントとか、そういうのを、まあ、皆さんにお伝えしていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。さ、ぜひご興味のある方は一度検索をしてみてくださいませ、うん、はい、本日のゲストは大阪市北区よりお越しいただきました、国際ビジネス代表の由紀野瀬様でした。由紀さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
アメリカは50年前から、
はい、ね、リモートワーク、
リモートワーク、もうそれは日本人追いつけないというか、
そうですね、今から一から考えて試すっていうことやってても、
うん、
50年、
ね、向こうにはその、ね、経験があるわけじゃないですか。そうですね、そこへこれから追いつかなきゃいけない、
う
ん、はい、だったらもうそういう知識を持ってる方から、
ね、
ね、学ぶ。
先週も言ってましたけど TTP、
そうそうそうそう、徹底的にパクる、
徹底的にパクる、
これ大事ですよ ね、
すよね、はい、
はい、本当に私たちも頑張ってついていこうと思います、はい、さあ 今週も素敵なゲストとともにお届けしてまいりました関西ビジネスステーション、そろそろお別れの時間です。出演企業様に関するお問い合わせ、番組の感想、ご意見ご要望はレディクロホームページよりお寄せください。本日もお相手は私中内由香と
ジャッキーこと小賀大輔でお届けいたしました。
それではまた来週この時間にお会いしましょう。
さようなら。